お疲れ様です。ウェブコンサルタントの長京です。この番組では私ウェブコンサルタントの長京がウェブマーケティングの話を中心に自由気ままにお話ししている番組でございます。ウェブを活用して売り上げを上げていきたいと考えている個人事業主の方とか、あと中小企業の方々のヒントになればと思ってお話をしております。よろしければチャンネル登録と、あと内容良ければ高評価、いいねボタン押していただけると非常に励みになりますので、よろしくお願いいたします。さあ始まりました。今日は、日付がもう変わって、4月の26日今は、午前1時半です。いやー帰り遅くなっちゃいましたね。別に飲んでたわけじゃないんですよ。まあいろいろ用事があってね、やってたらこの時間になって、で実は今ちょっと雨が降っていて、家の前までは来てるんだけど車から出られないと、もうはい、そんな感じの、過ごし方です。過ごし方っていうかそんな感じになっております。はい、ベッドで寝たいんだけどね、ベッドで今日は寝れるんだろうか、このまま車の車中泊にならないかちょっと心配なんですけど、まあちょっと暇なのでというかね、ちょっとお話ししたいなと思って今ちょっと収録をしております。はい、ということで今日ちょっとお話しするのは、今日ね、ちょっとブログ1本書いたんだけど、最近のちょっと業務の中から、まあちょっとなんか小耳に挟んでほしいなと思う情報があったので、まあブログを書いたので、せっかくね、声でもちょっと発信しようかなと思って今収録しております。何のことをお話しするかというと、まあウェブの広告絡みの話ですね。広告でね、どこから話しようかな。まあウェブの広告はね、アナログの広告なんかよりもすごくそのターゲティングって言ってね、誰に届けるかっていったところを結構絞って配信できる。なので費用対効果が抜群にいい、広告メディアなんだよね。広告媒体ですね、まあ、そういうウェブの広告なんだけど、でね、その、まあ、まずその仕組みをちょっと知ってもらわないといけないかな。なんでこんな、なんていうかな、ターゲティング、この自分が届けたい人に届けるっていうね、それがなんでできるのか、であとはなんでそれがこう結構うまくいくのかっていったところの裏の仕組みなんだけど、それはどういうことかというと、まあ広告出すでしょ。広告出して、でメタ広告の話をした方がいいのかな。メタ広告っていうのはFacebook とかインスタグラムとかね、そこを運営している会社がメタっていう会社、まあ昔はね Facebook っていう会社だったんだけど、名前が変わって今、ね、メタになってるんだけど、メタがやってる広告の、この精度がね、ターゲティングの精度がめっちゃいいっていうことなのよね。でなんでそうかというと、メタはこれFacebook とか、まあ、インスタもそうなんだけど、アカウントをね持ってる人って、なんていうの、ユーザーがいっぱいいるでしょ。ユーザーがいっぱいいる。でそのユーザーが何見てるかっていうのを、メタ社が全部ね後ろで把握してるのよね。そう、この人は何を見たとかっていうのを全部もうデータで取られてるのよ。まあ、それが公表されることはないんだけど、まあメタの、ね、中ではちゃんとデータとして残っていて、で、その個人個人が見たその 投稿とか、あとはあのその投稿にいいねしたかしてないかとか、あとはそのコメントしたかとかさ、そういったデータっていうのを全部持ってると。で、どの広告をクリックしたか、どの広告をこうタイムラインをスクロールしてる時に止めてわざわざこの広告を見たのかとかっていうデータも全部取られてる。で、そういうデータがあるもんだから、この人はこういう種類の広告が好きなんだろうなっていうのをメタのこの広告のシステムが把握してるのね。で、広告を出す側はどんなことができるかというと、広告を出す側はこの広告をこんな人に見てほしいっていうのを設定できるんだよね。ターゲティング、まあ、オーディエンスとか言ったりするんだけど、その見る人たち、そのオーディエンスっていうのを設定ができるわけ。例えばだいたい何歳から何歳ぐらいまでの人たちで、男女とかも設定できるし、あと住んでる地域とかも設定できる。で、それだけじゃなくて、そのユーザーの趣味思考ね、何が好きかとかっていうのも設定できるし、あとはそのどういう職業についてるのかとか、どういうことが好きなのかとか、まあ、趣味思考と一緒だね、それね。あとは年収とかあったかな、なんかそういったのを事細かくこう設定できるんだよね。で、事細かく設定するでしょ、して、そう、それを設定して広告を配信っていうのをやるの。で、それを配信するとメタのその広告のシステムが、この広告主が設定したそのオーディエンス、これに合いそうな人たちをユーザーの中から見つけてきて、その人たちだけに広告を配信してくれるっていう感じなんだよね。なので、全く興味のない人たちとか、広告主がこういう人たち、なんていうの、広告主が意図とした人たちにちゃんと届けられるっていう仕組みがあるのよね。で、それがまず一つありますと。で、であとはね、この広告を出すでしょ、出したら、その広告主が設定した人たちにポンポンポンポン広告が表示されますと。で、表示されるんだけど、必ずこのなんていうの、メタのシステムが配信した人たちが 100% この広告を気に入るかって言ったら、そうじゃないよね、やっぱりね。そうではない。なので、一応この人たちは興味がありそうだなって言ったところには出すんだけど、みんながみんなその広告に書いてあることに反応するかって言ったら、そうではないんだよね。なので、あとは実際に配信されたら、今度はね、その人たちがクリックするかしないかとか、手を止めて見るかどうかっていうのを、メタの広告のシステムが見てるのよ、逐一。配信した人たちがどういう行動するかなって、この広告を見たらね、どういう行動するかなっていうのをシステムがもう全部見てる。で、見てて、その配信してきた人たちの中からクリックした人とか、あるいはスクロールするのをやめてしばらくこの広告を見てた人たちだとか、あるいはなんかカルーセル広告みたいな感じだったら、カルーセル広告とか、カルセル広告だったらこうね、なんだっけ、画像をこうスワイプして横にねスライドさせて広告を見たりとか、あるいは動画の広告だったら、その動画を、再生、動画の再生が、どのぐらいまで見たかっていったところまで全部把握してるんだよね。で、そういう風な感じで、その広告を手を止めてみたとか、あるいは動画の再生全部やったとか、あるいはそこからこれ興味が、そこ、その広告をクリックして、クリックした先のページ、まあ、大体はランディングページなんだけど、ランディングページに飛んでいったかみたいなところっていうのを 裏あの広告のシステムを全部あのデータとして蓄積していくのね。そうするとそのクリックした人たちとか、あるいはその広告に反応してきた人たちっていうのが大体どういう感じの人たちなのかっていったところのデータ、統計データがあのメタのこの広告システムの中に溜まっていくわけで、それのことをあのよく業界用語である機械学習とか言ったりするんだけど、機械学習がどんどんどんどん進んでいくわけ。まあ要は AI だよね。 AI がどんどんどんどんあのこの広告が好きそうな人たちのデータっていうのをどんどんどんどん蓄積していく、学習していく。そうするともちろんその統計データではあるんだけど、だいたいこのこういう人たちがクリックしやすいとか、こういう人たちがあのこの広告の内容を好きかもしれないっていう、その精度が高くなるようなデータがどんどんどんどん溜まっていくのよ。でそうするとそうするとどんどんどんどんこの広告をに反応する人たちの精度っていうのがどんどん上がっていくっていう仕組みなのね。これがあのウェブの広告の仕組みですね。これ今メタの広告のを参考にあの出したんだけど、だいたいどこの広告もだいたいそんな感じになっている。でも精度、あの広告のターゲティングの精度はやっぱりメタの方が一番いいってはまだ言われてるよね。で、まあ、そういう世界なんだけど、でさらにだよ、さらに今度はね、広告をクリックしただけではなくて、飛んでいった先のそのランディングページって言われてるやつね、広告からクリックして飛んでいった先のランディングページ、ここのページっていうのはだいたいその商品の購入だったりとか、あるいは何かの申し込みだったりとか、あと何があるかな、あとはなんかこうメルマガの、購読の申し込みとか、なんかねそういったものがランディングページの一番最終的な、行動目標になっていくんだけど、そこまでやった人たちっていうのを、この広告のシステムは把握できるようになってるのね。そこまで広告だけじゃないわけよ。だから広告から飛んでいった先のページで、そのページに書いてある行動を取ったか取ってないかっていうのもメタの広告のシステム自体が把握できるのね、感知できるのね。でそうすると広告だけではなくて、広告から実際に飛んでいった先で例えば商品の購入をしたりとか、あるいは何かの申し込みをした人たちっていうのは、配信した人たちよりももっともっと少ないし、広告をクリックした人たちなんかよりももっともっと少ないでしょ。少ないから、少ないで、この広告をクリック、ランディングページで購入したり何かを申し込んだりした人たちっていうのも広告のシステムが把握してるのよ。だからこの人たちがよりなんていうかな、このこういう人たちにより多く広告を配信しないとした方がいいっていうデータが広告システムの中に溜まっていくのね。そうすると、これコンバージョンって言うんだけど、コンバージョンした人たちね、コンバージョンした人たちのデータがどんどん溜まっていって、その人たちに向けて今度はどんどんどんどん配信していく。そうするともっともっといいお客さんがこのランディングページ LP に流れていって、で制約率も高くなっていくっていうことが起こるのね。これがもう大体の広告のシステムの流れですね。こんな感じになってるのよ。で、これはもうね、知ってる人も多分多いと思うんだけど、でもねこれっていうのはウェブの広告、ウェブでその購入だったりあるいは何かの申し込みっていうのでウェブで全部完結するようなものだったらそういうことができるわけよ。なんだけどそういう商品ばっかりじゃないよね。例えばさ、 まあブログの中にも書いたんだけど、例えばマンションをウェブで買うね、マンションウェブで買わんよな。マンションの広告が出てきました。そしたら、あ、なんか良さそうと思ってポチって押して、マンションの、ランディングページが出てきました。で、そのランディングページバーって見てて、すごい、いいな、いいなって思って、で、一番最後に購入ってボタンが押してあって、購入ボタンをポチって押すかって言ったら、押さんよね。だって、マンションなんてさ、何千万するでしょ。それをウェブで見ただけで、ポチって普通押さんよね。まあ、押す人もいるかもしんないけど、普通押さんでしょ。で、押さないっての分かってるから、不動産屋さんとかね、その、マンション売ってるところなんかは、大体は購入っていうボタンではなくて、大体は資料請求とか、あるいはモデルルーム見学会参加申し込みみたいなね、そういったところがこの LP の最終的なこのコンバージョンの目標になるんだよね。だから LP では LP では実際に購入のところまではこういう商品であればね、そういう商品であればウェブ上で購入まで至らないのよ。至らない。で、もっと悪いことには、この例えば資料請求しましたとか、あるいはモデルルームの、見学館に申し込みしましたっていう人たちがいたとしてもよ、いたとしても、この人たちが全員がマンション購入するっては限らないでしょ。この人たちの中から、例えば資料請求した人の中から、例えば1割ぐらいが実際にマンションを購入するとかね、とにかく全員が全員こう LP の行動、 LP の、LP でなんか申し込みしたりした人たちが全員が全員マンションの購入するってわけではないわけ。でも広告のシステムが把握できるっていうのは、このランディングページのその購入ボタンとか、あとは申し込みボタン、このボタンを押したところまでしか広告のシステムっていうのは把握できないのよ。だからこういう商材ね、こう、まあ、めっちゃ高い商材とか、あるいはマンションだけじゃないよ、例えば工場のなんか機械設備とか、ああいったのもかなり高額になるでしょ。だからネットで購入とかってならないわけ。大体は資料請求をしてもらって、で資料請求してなんかまずはね、資料ダウンロードした人たちはこれを見て購入するかどうかっていうのを上のね上司とかと相談して、でこれ良さそうだなと思ったら、その会社に電話して、で営業さんにいろいろ話を聞いて、でできればその会社まで行ってどういう製品なのかって実際に自分の目で確かめてとかっていう、いろんなプロセスを通って、最終的に購入っていうふうにして至るわけよね。これはマンションもそうよな。マンションも資料ダウンロードしました、で資料を見てで良さそうだったらモデルルームに行って、でモデルルームで実際にどんなものかっていうのを確かめて、で、実際に購入したいってなったら、まあいろんなね資金調達のことも考えないといけないし、そういったものをやって、で最終的に、購入っていう形になるわけ。だから今何が言いたいかというと、この広告のシステムが見れるのはこの LP ね、ランディングページで最後のボタンを押したところまでで、そこまでではまだお客さんっていうのは購入に至ってないわけ、実際に販売できてないわけよ。 だからそこから後ろ、そこから後のプロセスっていうのは広告のシステムは分かんないわけ。実際にこの送ったお客さんが、この LP に送ったお客さんが制約したかどうかっていうのは広告のシステムはこれだけでは分かんないわけ。だからなんかね、送るだけ、その資料請求する人だけ資料請求したりとか、あるいはモデルルームの、見学会、これを、申し込んだ人っていうところまでは分かるから、そういう人たち、それをやりそうな人たちには広告をどんどんどんどん配信できるんだけど、でもその人たちが 100% 制約するかって言ったら分かんないわけよね。だから制度的、その広告のターゲティングの制度的にはもうそこまでしかないわけ。言ってる意味分かるかな。この集めてくるお客さんってのは購入しそうなお客さんっていうよりはダウンロードしそうなお客さんっていうのを集めてくる。あるいはなんかモデルルームにの見学会に行きそうなお客さんっていうのを集めてくるだけであって、そのお客さんが制約するかどうか、実際に購入するかどうかっていうのは分かんないわけ。分かんないからそこまでの制度しかないわけね、通常は。でもね、結構話が長くなってるね。長くなってるんだけど、今日言いたかったのはここからなんですよ。ここから今日言いたかったのはここからで、じゃあそこまでの制度しかこのウェブの広告って出せないかって言ったら、そうじゃなかったんですね、実は。でこれはね、前から分かってたんだけど、なかなかできずにいたんだけど、今週ねそれをようやくできる時間が取れたので、やってるところですね。何ができるかというと、この広告が把握できていないこの、資料 LP に飛んで LP のその資料請求だったりとか、あるいはモデルルーム見学会の申し込みとかっていう、そういったところまで、そういったところの後にお客さんが、まあ、営業さんと会って、で最終的に購入ってなったっていったところ、このじゃあこの購入したお客さんっていうのと、ウェブの広告がそのお客さんを連れてきたっていうのがちゃんと結びつくようにするための、実は仕組みがあるのよね。これウェブの広告側が、あるこの識別するためのコードみたいなのをちゃんと発行してるのよ、実は。でそれを取得することで、このお客さんがウェブの広告からLP に飛んできて、でその LP からLP に飛んできて、で購入まで至ったっていったのを、一連の、その流れを、把握できるようにするためのコードがあって、でそのコードを、最終的にね、その物を購入したりとか、広告が把握できないところで、お客さんが、まあ、マンションを購入したりとか、あるいは機械の導入を決めて制約したお客さんとかっていうのを、制約すると、そのコードをね、そのコードを、広告側にね、広告側にもう一回上げるわけ。意味わかるかな。なんか広告がもともと発行したコードがあって、そのコードを持っているこの、購入したお客さんがいたら、そのお客さんのコードをそのお客さんが持ってたコードを、ウェブの広告のシステム側にもう一回戻してあげる。で戻してあげて、このお客さんを購入しましたよっていう情報をウェブのシステム、広告のシステムの中に上げてあげる。そうするとウェブのシステム側は、あ、このお客さんは購入したんだっていうのが結びつくようになるわけ。そうすると このお客さんに似たあの属性の人たち、ユーザーは購入しやすいかもしれないっていうデータがたまるのよね。で、そのデータが多ければ多いほど、どんどんどんどん機械学習がまた進んでいって、今度はただ単に資料請求とか、だけではなくて、実際に購入しそうなお客さんっていうのを広告のシステム側が把握できるようになって、そういう人たちにいっぱい広告を見せる。で、そうするとあのもっともっと制約しそうなお客さんたちを連れてきる、来てくれるっていうことができるようになってるんだよね。そういう仕組みが実はあるんですよね。で、まあ、これをね、なんかオフラインコンバージョンとかって言ったりしますね。オフラインっていうのは、まあ、オンラインじゃない。だから今言ったように、もうシステムとはもう全然かけ、あの、全然離れたところで何かこう、購入されたりとかっていうこと。ね。これがオフライン。でも、あのね、ウェブ上でこう何か商品購入したりとか、何かの申し込みをしたりとか、っていうやつに関して言うと、これはもうオンラインで全部完結しているので、まあ、これはオンラインコンバージョンなんだけど、そうではないオフラインコンバージョンを、のお客さんたちを広告側が、広告側に知らせてあげて、で広告のシステムがまたこのこ、なんていうの、広告のシステムがこのお客さんたちに似たお客さんっていうのをネットから探してきて、広告をどんどんどんどんその人たちに配信していく。そうすると購入率もどんどんどんどん上がっていくという感じのシステムがあるんですよ。これがオフラインコンバージョンの仕組みですね。なんかちょっと説明なかったらしかったねこれまあまあまあ、まあ、そういうものがあるんですよ。でね、これね、今クライアントの一人というか、一クライアントさんの商材っていうのが、まあ、実まさにそのそういう商材でオンラインで完結 しないのね。だからそのお客さんのこの広告の制約率を上げるために前からこれはやりたかったんだけど、なかなかね、そこをやるハードルっていうのがちょっと高かったのね。なのでなかなか手つけられなかったんだけど、それをようやく最近で今週それをやりましたという話でした。結構ね、これシステムのところの絡みが出てくるので、実際このお客さんのところでも今使ってるこのシステムで、その、オフラインコンバージョン用のこのコードね、これを取得するのがねちょっと難しかったのよ。だからその部分に関してはもう自力で取るしかなかったの。自力というか自分でこうちょっとシステム組んでそれを取得するっていうことをやらないといけなかったので、なかなかねその時間がなかったんだけど、まあ、今週時間が空いたのでそれをちょっとやったということですね。まあ、こういう感じのことがあるということです。なのでウェブの広告はね、何もオンラインストアとか、なんかオンラインショップとかね、オンラインでこう完結するようなものだけではなくって、実際、まあ、マンションとかもね、そういう仕組みでマンションの広告を出して、でマンションを買ってくれる人たちをどんどんどんどん探していくっていうことができるようになっているということですね。まあ、そういう仕組みがありますよというお話でした。はい、ちょっとね、なかったらしくてちょっと難しかったかもしれないんだけど、まあ、とにかくウェブで完結しない商材に関してもウェブの広告っていうのは生きてきますよというお話でした。はい、ちょっと長かったけどどうでしたでしょうかね。ちょっと参考にしていただければなと思います。はい、ということで今回はこれで終わりたいと思います。ご視聴ありがとうございました。じゃあまた次回お会いしましょう。じゃあね、バイバイ。